Cinema podcaster, Fujoka, will be sent. Cinema no Himitsu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第13回です。今は冬真っ盛りですが、皆さんにとって夏の風物詩といえば何でしょう？僕にとっては一時期、夏といえばフジロックだったんですね。新潟県の苗場スキー場にて開催される日本最大級の野外ロックフェスティバル、フジロックフェスティバル。今年も早割チケットが販売開始され、出演アーティストの第1弾がオフィシャルサイトにて発表されてました。AFX ツイン、ビョーク、LCD サウンドシステムなどなど、総勢23組。個人的にはザ・ XX がまた来るんだと嬉しかったり、これはあくまで第1弾なので、出演アーティストは最終的には150組から200組くらいまで増えるんですよね。ちょっともう今年もまた行けないなと思っていたんですが、まああれですよね。さすがに幼子を抱えて夏フェスってのもね。実際のところはフジロック運営側は子連れウェルカム、会場へ行けばアウトドア仕様のベビーカーとか散見されるし、託児所っぽい場所もある。しかしアーティストのラインナップを見るとあれですね。ザ・マーカス・キングバンドですか。デレク・トラックス以来の若き激うまの衝撃ギタープレイヤー率いるロックバンドだそうなんで、フィールド・オブ・ヘブンで釜焼きピザ、ハイネケンを浴びるように飲み食いながら見たい感じです。そんなことをあれこれ考えては、苗場の風に誘われる毎日です。悩ましい。行きたい気持ちをぐっとこらえて、さあ、シネマの秘密、第13回、始めます。今回、紹介したい映画は、好きにならずにいられない。この配信分はバレンタインデーの2日後である2月16日にアップロードしていると思うんですね。なのでバレンタインデーにちなんで恋愛映画を紹介できればと思い、アイスランドで2015年に作られた一風変わった恋愛映画、好きにならずにいられないがいいんじゃないかと。本作の内容に入っていく前に、まずはアイスランドの説明から。北ヨーロッパは北大西洋上の国であるアイスランドは人口30万人、大阪の吹田市と大して変わらない。大半が首都のレイキャビクに住んでいるようです。2008年にアメリカのサブプライムローンに端を発した世界金融危機の影響で国家破綻寸前に追い込まれ、2010年に起きた火山噴火の影響でヨーロッパの空路が麻痺したニュースなので日本に紹介されてますね。そしてビョークやシガーロスの出身地として音楽好きには有名な国。ちょっと余談ですが、シガーロスの話を、ニール・ジョーダン監督の映画オンディーヌ海辺の恋人、漁師の男と人魚が恋に落ちるという話なんですが、漁に出た船上で人魚がシガーロスの曲を歌うとお魚大漁という名シーンというか、人によっては珍シーンがあるんですね。シガーロス好きには必見です。アイスランドのアーティストだと個人的にはオブ・モンスターズ・アンド・メンに好感を持ってます。単独ライブは行ったことないんですが、フジロックで2回ほど見たんですね。いわゆる音楽フェスってスケジュールがガチガチで、機材の入れ替えを考えたら決められた時間に終わらないといけないわけなんですよね。 なのに観客のアンコールに応えてくれたんですね。まあなんてサービス精神旺盛なグループなんだと。アイスランド映画で日本で注目を集めたといえば、永瀬正敏が主演したフリドリック・トール・フリドリクソン監督の映画コールド・フィーバーぐらいなのかな。いや、あれもありますね。ドラマポケベルが鳴らなくてでおなじみの結城苗出演ジュリアス・ケンプ監督の映画レイキャビク・ホエール・ウォッチング・マサカー。どちらも見てないので、アイスランド映画は本作が初体験。ちなみに本作好きにならずに来ないの英題はバージンマウンテン。ちょうどいいです。お話はこんな感じ。ハゲ、デブ、童貞、おもちゃ好きのオタク、風刺が母親の彼氏に言われダンス教室へ通うことに。そこで出会った女性シェブンに恋をしてしまったからさあ大変。風刺の単調だった暮らしは一変するのだった。映画地獄の黙示録でおなじみの映画監督フランシス・フォード・コッポラ曰く、風刺、君のような人が増えたな、世界はもっと幸せになれるのに。主人公風刺は空港で働いている。手荷物係っていうのかな。旅客機に荷物を積み込んだり出したり。そして風刺は見た目のことなんかを同僚にからかわれてるんですね。上司が心配していじめられてるのかと尋ねると、風刺は男同士のきついジョークだから気にしてないなんていうわけですね。主人公風刺は母親と団地かな、アイスランドの公営住宅っぽいところで二人暮らしをしてるんですが、開花に越してきた父子家庭の子供女の子に懐かれるんですね。部屋でおもちゃを見せてあげたり、ドライブに連れて行ってあげたり。女の子の父親は風刺の風貌から変態だと思って警察を呼ぶわけですね。それは誤解だと風刺は怒ったりしない。また本作のヒロインであるシェブンは恋愛対象としてはなかなかの事故物件、一癖あるキャラクターなんですが、風刺は尽くしに尽くしまくるわけです。なんでしょうねこのヒロイン、結構見ているこちらのトラウマを蘇らせるキャラクター。現実にこういう女性っているんですよね。まあこれは余談ですね。映画が進むにつれ、あまりの風刺のいい人ぶりに我々観客は放題同意ですよ。好きにならずいられない。いいなと思うのが風刺のおもちゃ好きという設定ですね。冒頭母親と彼氏のジョージを見てしまう場面、誰もが勘弁してほしいという状況ですが、風刺はモヤモヤした気持ちを晴らすようにラジコンカーを住んでいる団地の広場でぐーんと走らせるんですね。彼の内面は子供の頃から成長しないとも取れます。また彼はおもちゃの中でも第二次世界大戦の戦場を再現したジオラマを特に好んでいるようなんですね。劇中繰り返しジオラマに置くための兵隊のフィギュアに丁寧に筆で色を塗る姿が描写されます。このジオラマ劇中で説明されるんですが、エル・アラメインの戦いを再現したものなんですね。北アフリカ戦線、イギリスのモントゴメリー将軍がドイツのロンメル将軍率いるアフリカ軍団を打ち破り、エジプトから退却させた戦い。それまで防戦一方だった連合国軍がナチスドイツを初めて破ったわけですね。勝利の知らせを受けたイギリスのチャーチル首相はこう語ったようです。これは終わりではない、終わりの始まりですがない、がおそらく始まりの終わりであろう。この言葉は本作自体を表してもいるなと感じます。主人公風刺が本作の出来事を経験し幼年期の終わりを迎える、おっさんになってようやくという話ではあると思うんですが、だからこそ映画のラスト、それまで風刺に共感できているなら爽快感すら味わえるんじゃないでしょうか。映画好きの常として映画を見た後は 他の人の感想や批評を見て自分の感じたことを相対化させてしまいたくなるもんなんです。やっぱそう思うんだ、それはそういう解釈なんだ、なんて感じに。てなわけで本作も感想を読んだりしたわけですが、その中で気になった感想があったわけですね。本作の描写は説明不足だと指摘がされていて、その例として主人公風刺の実の父親をどうしたのか、ヒロインであるシェブンの心の傷の理由は、風刺をからかっていた同僚はあの後どうなったのかというものがあったんですね。この指摘はそりゃそう気にはなるね。だけど言うほど気になると感じたわけですね。ちょっとネタバレは避けたいので、ストーリーに関わることには言及しないですが、主人公風刺の実の父親をどうしたのか、ロックバンドニルバーナのボーカルカート・コバーンの死に風刺はショックを受けていたと母親が語る場面があるんですね。本作は2015年制作。風刺の年齢はあらすじなどによると43歳。カート・コバーンが亡くなったのは1994年なので22歳ぐらいの話。風刺の過去でわかるものはそれくらい。ヒロインであるシェブンの心の傷の理由は、これは風刺が尋ねないから我々も知ることができない。風刺は自分の過去についても言及しないし、他人の過去についても言及しない。風刺をからかっていた同僚はあの後どうなったのか、風刺が成長したことにより同僚に対して脅威を感じなくなった、そのため物語上の必然性がなくなった、だから描写がないんだと思うんですね。あればあったで打足に感じてますよ。本作の映像は結構手持ちカメラの絵を使ってますよね。手ぶれを生かした映像はまるでその場にいるかのような効果をもたらすわけですが、観客は神の視点で俯瞰して映画を見るのではなく、主人公風刺に寄り添うように見るタイプの作品なんでしょう。なので説明不足というよりは説明方ではないという方が正確なんじゃないでしょうか。一風変わった恋愛映画であり、人生はいつでもきっかけ一つで変えられると訴えるいい映画。本作おすすめです。
Podcast Cinemano He Me Too Wo Ki E Tag No Come So Ya Go E Ken Domata She War iTunes Store No Review CSA Blog No Comment Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinema No Himitsu Ma De One Ga Ishimasu。
こんな感じで好きにならずにいられない、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストシネマの秘密はスタートして早半年、隔週木曜日に配信しているわけですが、先日、具体的には2月12日の午前中、何気なく iTunes ストアのポッドキャストランキングを確認したところ、まあ変な話、10人って気になりますよね。 iTunes ストアでは再生数は公開されていないので、どれくらいの人がこのポッドキャストを聞いていただいているのか知るにはランキングの順位で判断するしかないのもありますが、そのポッドキャストランキング総合ランキングでは県外ではあるんですが、テレビ番組映画ジャンルのランキングにおいて第10位だったんですね。やったね。しかしその後第115位と見事な急降下。結構変動が激しいなと思っていた矢先、2月15日の午前中に確認すると第6位を記録。やったね。これもひとえに皆様のご愛顧とご支援によるものと深く感謝しております。ありがとうございます。第10位になっただけでも驚いたのに、さらに上第6位って、またやっぱりこういうのは励みになりますね。さあこれで今回の配信は終わりですが、第13回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
Podcast Cinemano He Me Too Cock shoe mock yo b, hi shin. Back number, wo, seesaw blog, mix cloud, ni tag hi shin chu. To enjoy the next broadcast distribution.